一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございますが、最近私結構読んでる本でですね、同じ、作者の方ライターさんなんですが、名前を柳沢武さんとおっしゃってですね、柳沢さんが出された本のタイトルは共通のスタイルがあって、まずプロレスの本なんですけどね、2007年のデビュー作のタイトルが1976年のアントニオ猪木、1976年昭和51年にアントニオ猪木さんがですね、まあいろんな戦いをしたわけですよ、まあその異種格闘技戦から始まる、アリとの試合とか、それにまつわるこの年にあった出来事を中心に書かれている、4つの試合を検証していくノンフィクション。で、今年6月に出されたのが2作目で、1993年の女子プロレスという。
ここ今ありますけど、相当分厚い本ですね。
3センチぐらいありますね。どちらもね。これ1993年にですね、女子プロレスのターニングポイントがあったんですね。対抗戦ブームというかですね、団体同士のぶつかり合いみたいな、で、女子プロレスラー13人に、その時の自分の状況とか思いをインタビューしたものをまとめた本でございます。でですね、また出たのがあるんですよ。これがですね、プロレスノンフィクションでですね、今回は柳沢さん出されたのは、文藝春秋から出版された、タイトルが、1985年のクラッシュギャルズ。
お
お。クラッシュギャルズの入場テーマ。
クラッシュギャルズは覚えてる。
見てましたか？
結構、小学校低学年ぐらいだと思いますけどね、女子プロすごい流行ってましたもんね。
ゴールデンタイムでもやってましたもんね。
やってましたよ。
私はもうちょっと下、7歳でしたけど、姉が見てましたね、やっぱね。
ねえ。
そうそう、このクラッシュギャルズについてですね、柳沢さんが書かれたんでございますけども、なぜこの今クラッシュギャルズなのかとか、そういうところ聞いていきたいと思います。柳沢さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。新内昇進おめでとうございます。
驚きました。ありがとうございます。恐縮でございます。これ私読ませていただきましたけど、
はい、ありがとうございます。
一回も止まらず一気に読み終えました。
面白い面白いっておっしゃって
ます。ありがとうございます。
はい、なんかとても、まあこれはプロの方に申し上げるのもなんですが、文章がとすんなりと頭にスーッと入ってるんですね。気持ちよく読めまして、でプロレス知らない人でも絶対読み物としては面白いなと思ったんですが、
はい、
で1年ね、例えば1985年とか1976年、その1年間にフォーカスしてプロレスを読み解いていく、この柳沢さんのスタイルなんですが、このスタイルを思い立ったきっかけっていうのは何かあるんですか？
まあ、特にその1年間、タイトルに関しては、そういうふうなタイトルで続けているんですけれど、猪木さんの方の場合は、プロレスを変えてしまった、決定的に変えてしまったのが76年だというふうな認識が僕の中にあるんですね。
はい、
で93年の女子プロレスの場合は、ここでプロレス、やっぱりその女子プロレスが大きく変質してしまって、ものすごく危ない方向に、行ってしまったのの、その一つの象徴の年として、93年の女子プロレスってつけて、85年のクラッシュの場合は、クラッシュギャルズの場合は、まあ、ここでとんでもない熱狂がそこで生まれて、そこからやっぱり、女子プロレスがやっぱり圧倒的に変わってしまったっていうことがあるんですね。ただそれはタイトルはそういうふうになってますけれど、
はい、
結局は僕はしつこい人間なので、
しつこい人間ですか？
しつこい人間なので全部書かないと気が済まないところがあるんですよ。だから猪木さんの本でも女子プロレス団体対抗戦時代の女子プロレス93年のにしても、そのクラッシュギャルズの時代にしても、結局そこ書いて今に至るまでを全部書いてる。
そうですね。
はい。しまうんですね。
もう結成以前、入門から。
そう
か。生い立ちからですね。
そうなんですね。結局書いちゃうんですね。そうしないとわからないんです、何も。
そうですね。バックボーンがやっぱりお二人
の、ね、そうなんですよ。はい。
では、率直に伺いますが、なぜ今このクラッシュギャルズなんでしょう？
僕が面白いと思ってるからです。
あ、面白いと思ってる。
はい。
1985年当時が、長代さんが21歳。飛鳥さんが22歳ですね。柳沢さんの取材して、この筋書きなしだすごいのは、 もう今一般的な認識としてなってますけど、うん、プロレスが、まあ、いわゆるもうショーであるとしてこう、うん、柳沢さんはどんともう書いてらっしゃいますから、うん、でいわゆるこの女子全女という全日本女子プロレスというのはガチンコでやってたんですよね。その、
まあ、特に若手はね、若手の試合はね全部ね実はそのドロップキックもボディスラムも全部受けるんですけれど、抑え込みルールという特別のルールがあって、それによって勝敗を本当に真剣勝負で決めてたんですね。恐ろしいことに。
これはありえないことですよ、プロレスでは。
プロレスって筋書きがあるものだと認識しておりました。
いや僕も全く 100% そう思ってたんですけれど、全日本女子プロレスの場合にはそういう異常なルールを採用してたんですね。考えられないですよね。
考えられないですよ。
世界でただ一つだと思いますよ、そんなことやってんの。
それでずっと来てたっていうのはすごいですよね。なんでなんですかねこれ。
あのね最初始まったのはあのビューティーペアの頃の、
はい、
あのいたでしょ、
ジャッキー佐藤と牧上田さんの
、はい、でそれでそのドンと選手が集まっちゃって取りすぎちゃったんですね。
ほうほうほうほう。
それでそれをまあちょっと減らそうかなとかですね誰がチャンピオンか決めるのめんどくさいから、はい、なんかこうその抑え込みルールで強かったやつを上にするからっていうふうにな ってたんですよ。
じゃあ本当に強い人が。
そうなんです、
本当に
その頃はね。でそれが実はあのお医者様と結婚されたジャガー横田さんが最強レスラーだったんですよ、あんなちっちゃい人が。
ジャガーさんってテレビだと大きく見えるけどちっちゃいらしいですね。
めちゃくちゃちっちゃいですよ。
そうなんですか。意外。
あの人がだから抑え込みで一番強かった。
そう、160ないですよあの人。
私よりちっちゃいんだ、びっくり。
そんな細い、小さい人でも首と背筋がすごい強い、鍛えてるから。だから絶対抑え込み、要するに今でいうブリッジをするわけですよね。で抑え込められないわけです。
そう
すると
、だそういう人を乗り越えてこのクラッシュの2人が出てきたわけですよね、台頭して。
まあその実力的には乗り越えられないんですよ。要するにその人気で乗り越えちゃったんですね。でジャガーさんはそのすごく強いんだけれども、そのお客さんをすごくいっぱい呼べるプロレスラーじゃないんですよ。
これは難しいとこですね。
そうなんです
か。そうなんです。
一言で
どうしてどうして。
だクラッシュの2人に花があったんですよね。
花があるってことか。
なるほどね。お二人に実際に取材してみての印象はいかがでしたか。
ですね、アスカさんという人は、一般社会でも本当に通用するだけの、頭の良さと、こう気配りとがある人なんですね。で彼女は今銀座でそのバーをやってるんですけれども、ラックをやってるんですけど、やっぱ彼女だったら成功するだろうなっていうぐらい、その根性もあるし頑張るもし、気配りもあるしっていう、そういう人ですよ。長井千草さんって人はもうプロレスどっぷりの人で、プロレスというファンタジービジネスの中でしか決して生きられない人っていう感じですね。
プロレスの天才ですか。
天才ですね。あんだけすごい人は猪木さんしか僕は知りません。
そのくらい
猪木か長代千草かと。
僕の中ではそうですね。
この中に出てくるエピソードもすごいですよね。全て計算づくでやってる。これはいい意味でも悪い意味でもかもしれませんけど、そういうプロレス頭がもう完璧に出来上がってる人で、
本当にすごい。あの俳優さんとかは多分そうなんでしょうね。そうなんだと思います。
なるほど、ショーマンですね。でこれ読み進めていきますと、冒頭からそうなんですが、クラッシュギャルズはお二人なんですけども、それ以外にもう一人、視点がございましてね、主人公が出てきます。これが後にプロレスライターとなる少女が、最初の段階では、出てくるんですけども、その彼女の視点を加えたのはどういう意図なんですか。
要するにそのブラウン管の向こう側にいるとか、リングの上に立っているあのクラッシュだけを書くとですね、どうして、女の子たちがあれほどまでに深くクラッシュを愛したかっていうことがわからないと思ったんですよ。でその要するにそのブラウン管 の向こう側に光り輝くクラッシュを見たりしてる少女が、その物語っていうのを 書くとその、少女の側にある、
うん、
愛さずにはいられない理由っていうのがやっぱりそのいろんなものを抱えてるからこそその、あのアイドルとかああいう強い女の子というちょっと不思議な世界に走るわけですよね。
うん、
だからその、 あの愛さざるを得ない理由っていうものが僕にはそのあのこれ一編オール読み物っていう雑誌にで書いたんですけれども、
はい、
その時に書いてなんとなくこう不満だったんですね。
うん、
これじゃわからないと、あの暮らしの、 あの凄さはわかるけれども、女の子たちがすごく深く熱狂的に愛した理由っていうのはこれはちょっと分かんないなと思って、うん、まあ、もうちょっと頑張って取材したってその視点を加えたと。
もうその熱狂たるやすごいですもんね。
すごいですね。で女の子の熱狂する力っていうのはもうとんでもないと思いますね。
うんうん、で内側で戦ってる人たちも同じような悩みを抱えながらやってるわけです。それはこの本に書かれてて、でちょっと異常なっていうか相当異常な全日本女子プロレスという団体のものすごさというか怖さというかそういうものを書いてちょっと読んでてゾクゾクっとする本でございましたね。
本当ですね、
はい、これぜひマーサさんも読んでください。
面白いです。読みたくなりました
。柳澤さん、次の出筆予定は何かあるんですか？
今レスリングのアマチュアレスリングのことを書こうと思っていて。
アマですか今度？
うん、アマチュアレスリングむちゃくちゃ面白いですよ。
いいですね。
リアルファイトですからね。
ああそうですよ、
ね、1から10まで、それでオリンピックというそのに出るか出ないか、でそのでメダル取るか取らないか、もうそれでも人生が変わりますからね、1試合1試合で。それはもう ある意味そのプロレスの1試合なんかよりもはるかに重たい、その1試合がそれだけの重みを持つわけですよね。
なるほど、深いですね。じゃあこれを楽しみに待とうと思います。
ぜひぜひ読んでください、
はいはい、本日は文藝春秋から出版された1985年のクラッシュギャルズを出版されたライターの柳澤武さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。